流されない生き方をする30の方法。その1、妄想するから流される。行動すれば流されない。流されない生き方をするなら妄想には注意です。想像ならいいのです。自分の未来をイメージしてワクワクすることがあるでしょう。なりたい自分をイメージすれば実現させたい。という気持ちが高ぶるでしょう。理想の未来を思い描くことで夢に向かう力がみなぎってくるでしょう。夢を叶えたイメージが心の励みになることもあるはずです。あくまで現実的な想像であれば健全です。しかし妄想となると話が変わります。妄想すると現実からかけ離れたイメージにとらわれます。妄想には根拠がない。妄想と想像は似て非なるものです。想像と妄想の違いとは何か。それは現実味があるかどうかです。想像はあり得る範囲のことであって現実味があります。妄想はあり得ない範囲に及んでいて現実味がありません。妄想とはいわば想像が暴走した想像状態です。妄想は気持ちだけが先行するため現実を無視したイメージが膨らみます。宝くじの一等を当てて毎日遊んで暮らす。憧れのアイドルと結婚する。大富豪と結婚して円満夫婦を築く。背中に羽を生やして空を自由に飛び回る。会社を起業して最年少で上場する。極めて可能性が低いことを本気で考え信じてしまうようになります。非現実的な理想を追うことになり自立性や主体性が失われます。真実ではないものを真実と誤って思い込むことが増えます。外部の圧力を受けたとき無意識のうちに流されてしまうのです。妄想は誇大妄想や被害妄想に発展することもある。妄想がエスカレートすると誇大妄想や被害妄想に発展することも少なくありません。こうなると大変です。妄想と現実の境がわからなくなりおかしな言動をすることになります。ちょっとおかしいよと失笑を買うことになるでしょう。被害を受けていないのに被害を受けていると誤解するでしょう。自分が被害を受けるだけでなく周りに迷惑をかけてしまいます。心のバランスが崩れ精神的な病になる可能性もゼロではありません。行動すれば流されない。妄想するのではありません。行動するのです。妄想する暇があれば行動してください。想像がエスカレートして妄想に発展しそうになれば行動のゴーサインです。妄想に発展する前に行動しましょう。行動すれば妄想の霧が晴れ現実が見えてきます。合理的で現実的な考え方ができるようになります。行動すれば自ら道を切り開くことになるため自立性や主体性が養われます。行動することは夢に近づくことであります。一歩前に踏み出すことは一歩夢に近づくこと。行動すればするほど夢に近づいている実感が湧いて人生が楽しくなっていくでしょう。もちろん行動することで失敗をすることもあるでしょう。失敗も一つの結果です。その失敗を足がかりにすることで次のステップに進めます。以上のことをまとめた上であなたに名言を送ります。妄想するな。行動しろ。流されない生き方の基本です。妄想するのではなく行動する。流されない生き方をする30の方法。その2。自分は人生の脇役という考え方だから流される。人生の主役は自分という考え方になれば流されない。自分は人生の脇役と思っていませんか？自分の弱さに気づいて涙を流すこともあるでしょう。容姿や能力が劣っていて自信を失うこともあるでしょう。恵まれない環境であることを恨んで不幸感に苛まれることがあるでしょう。自分は恵まれていないと思うようになると卑屈な考えが生まれます。どうせ私なんて所詮私のような人間はと悲観することが増えます。人生に対してどうせ今更と毒を吐いてしまいます。諦めることが多いと人生における自分の地位が下がります。セルフイメージが下がっていくと自分は人生の脇役という卑屈な考え方になることがあります。これは誤った認識です。素直でも謙虚でもありません。悪い思い込みです。自分は人生の脇役という諦めがあると強い生き方ができなくなります。結果として流されることになるのです。自分は人生の脇役と思っているから流される。自分は人生の脇役と思うのはよくありません。自分のことを脇役と思っているとそういう態度や生き方になってしまいます。自分を卑下するようになり、自分への接し方が存在になります。出る元気も出なくなり、生きる気力が出てこなくなるでしょう。真剣に生きる姿勢が失われ、投げやりな生き方になってしまいます。心の健康にも悪い影響が及びます。主体性が失われ、依存性が強くなり、流されやすくなるのです。臆病の心が生まれます。自己主張が控えめになります。陰でこそこそするような生き方になります。いつも自分のことが後回しになり、自己成長や自己実現に支障をきたします。自信不足や能力不足もあれば、恵まれない環境もあるでしょう。思い通りにいかないことばかりで爆発しそうなストレスに四苦八苦しているのかもしれません。 もやもやした霧の中を生きていて本当にこの道でいいのだろうかという不安があるかもしれません。弱い自分を認めざるを得ない時もあるはずです。しかし、いくら弱い自分とはいえ、自分のことを脇役と思うのはよくありません。自分に対しても、人生に対しても失礼です。あなたは人生の主役です。人生の主役は誰なのか。自分なのです。人生の主役は自分と考えましょう。お金も自信もなくていい。弱い自分であろうと恵まれない環境にいようと関係ありません。どんな人生であろうと人生の主役は自分です。あなたは人生の主役ですから主役らしく振る舞うのが自然です。自分にスポットライトが当たっているところをイメージしてください。人生というステージがあり、あなたはそのステージの主役です。周りにいる人たちはあなたを引き立てる脇役、もしくは観客です。人生の主役は自分という考え方を軸にして生きてください。主体性の意識が芽生え、自己責任の気持ちが研ぎ澄まされ、自然と身が引き締まります。人生は自分中心で回っていると考えよう。人生は自分中心で回っていると考えてください。世の中は自分中心で回っていると考えるのは傲慢ですが、人生は自分中心で回っていると考えるのは普通です。人生の主役は自分と思えば自然と視線が前を向きます。自分の道は自分で切り開く、困難は乗り越えるものという発想になるでしょう。生き生きして当たり前、積極的になって当たり前、挫折はあっても復活するのが当たり前となります。堂々としていいのかなといった心配は不要です。目を輝かせて生きてください。主役なのですから、堂々と生き生きしなければいけないのです。あなたは人生の主役なのですから、新しいことにチャレンジすることが大切です。挫折することがあっても、人生の主役は自分という意識があれば立ち直れます。人生の主役は自分と思えば流されない。人生の主役は自分と意識しましょう。はっきり声に出して言ってみるのもよし。しっかり意識して潜在意識まで浸透させていけば、強気の意識が生まれます。主役らしい顔つき、主役らしい話し方、主役らしい生き方になります。すでに人生の主役は自分だと分かっている人でも改めて再認識してください。人生の主役は自分と思えば流されないのです。自分は人生の脇役ではなく、人生の主役は自分と考える。流されない生き方をする30の方法。その3。他人評価で生きているから流される。自分評価で生きていれば流されない。流されない生き方をするなら他人評価に要注意です。私たちは他人からどう評価されているのか気になることがあります。私は人からどう映っているだろうか。どう思われているのだろうか。どう評価されているのだろうか。あの人にとって私はどんな価値があるのだろう。確かに人目を気にすることがあるでしょう。受験での内申書、就職活動での面接、職場での人事評価。評価される場面があるのも事実です。評価されないより評価される方が嬉しいのは間違いありません。だからといって他人評価で生きるのはよくありません。他人評価で生きると他人の価値観に振り回されます。価値観は人それぞれ。世の中にはいろいろな人がいます。価値観は人それぞれです。ある人が美味しいと感じる食事は別の人にはまずいと感じるかもしれません。ある人が面白いと感じた映画は別の人にはつまらないと感じることもあるでしょう。ある人が正しいと感じることが別の人には間違っていると感じることもあるでしょう。他人の評価ばかり気にしていると相手の価値観に振り回されます。人の評価を気にすると人の価値観に振り回されます。どれがいいの？どれが正しいの？どれが本当なの？注意が定まらず困惑が増えストレスになります。他人評価で生きると振り回されることになります。自分評価で生きる。自分評価で生きましょう。自分評価を大切にしてください。自分で自分を評価するということです。自分が良ければそれで良しと考えます。他の人がどう感じようとどう評価しようと関係ありません。自分が良い、悪いと思えばそれが正解です。食事をして美味しい、まずいと思えばそれが正解です。自分から見て美しい、醜いと思えばそれが正解です。他人からの評価は気にしません。自分がどう感じ、どう評価するかです。人生の主役は自分なのですから、自分の評価を第一にすることです。他人評価は答えが無数にありますが、自分評価は答えが一つしかありません。答えは自分が下した評価だけです。自分が下す評価を大切にしてください。自分が下す評価は自分にしかできないものだからです。私が下した評価はこれだ。と胸を張りましょう。自分評価で生きていれば流されることはありません。他人評価を気にするなら参考程度にしておく。自分評価で生きるとはいえ、人の評価が気になることもあるでしょう。もちろん、他人評価を気にすることはあっていいのですが、参考程度にしておくことです。 なるほど、そういう考え方もありますね。意見として参考にさせていただきます。一定の距離を保ちながら吸収していきましょう。参考として接すれば上手な付き合い方ができます。あくまで自分評価が最優先基準です。自分評価を軸にすることであなたの中で芯が生まれ、他人評価ともうまく付き合えます。他人評価ではなく自分評価で生きる。流されない生き方をする30の方法。その4。消極的になっていると流される。積極的になれば流されない。消極的とは何か。自分から進んで働きかけようとせず引っ込みがちな態度のことを言います。流されないためには消極的になってはいけません。静かでおとなしくて良いことに思うかもしれませんが、よくありません。消極的になっていると周りからの影響を受けやすい状態になります。消極的であることは様々なリスクを招く。消極的であることは様々なリスクを招きます。まず弱々しい心が生まれます。自分の意思が後回しになり主体性が失われます。受け身になってしまいやらされるという状況が増えます。不満があっても自分から動いて現状を変えようとしなくなる。逃げる、控える、やめておくの態度が多くなります。押すことより押されることの方が増えるでしょう。周りの影響を受けるがままの状態になり不安定な生き方になるでしょう。消極的になればなるほど自分を守る力が弱くなります。本音では嫌だ、やりたくないと思っていても消極的になっていると断れません。周りからの働きかけに耐えたり振り払ったりすることなくそのまま流されてしまいます。消極的な気持ちは自然と表に出るもの。消極的になっているとやる気がない、元気がないと誤解されます。怯えている、嫌がっていると不本意な解釈をされます。いくら自信があっても消極的な態度では自信がないように見られます。弱みにつけ込まれ不都合な仕事を押し付けられるでしょう。運も悪くなりチャンスも逃げていきます。消極的になっているとなかなか人生が前に進みません。目標の達成が遅れ夢を実現できなくなります。夢が夢のままで終わってしまいます。自分らしい人生を生きることができません。消極的な生き方は死んでいるも同然。消極的であることは悪運とトラブルを招きます。消極的がプラスに働くこともあると主張する人もいるかもしれません。たとえそうだとしてもプラスよりマイナスに働く方が圧倒的に多い。残念ながらこれが現実です。消極的というだけでリスクを招くと考えてください。流され、利用され、騙されます。誤解され、不運をもたらし、チャンスを失い、トラブルを招きます。消極的な生き方は死んでいるも同然です。積極的になれば流されない。流されない生き方をするなら積極的になってください。自分から働きかけることを基本姿勢としましょう。誰かに言われたからするのではなく自分の意思で行動します。積極的になると強い心が生まれます。心のボルテージが上がりやる気や元気も出てきます。チャレンジ精神が強くなって勇気もみなぎりアクティブになれます。推しが強くなるので思い通りの道を切り開きやすくなります。積極的になれば自分を守る力も弱くなります。嫌なことはきちんと断れるようになる。自分の中からパワーが吹き上げてくるので周りから圧力があっても屈することがなくなります。やりたいことはどんどん積極的にやっていこう。やりたいことはどんどん積極的にやっていきましょう。いつかやってみたいと思うことを今からやりましょう。気になることがあればとりあえず近づいてみましょう。何もしないくらいなら何かをすることです。やるぞと気合を入れてください。積極的になって心の中でメラメラ心の中で炎を燃やしてください。失敗が怖いこともあるでしょう。失敗してもいいから動く、オポリシーになればいい。失敗を肯定すればどんどん動きたくなります。大切なのは思うことではなく行動で示すこと。積極的が大切なのは分かっている。当たり前のこと。そう思う人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。改めて自分を振り返ってみましょう。思っているだけになっていませんか？実際はきちんとできていないことが多いもの。知っている、分かっているだけでは意味がありません。頭で理解できていてもそれを現実に反映できていなければ無意味です。頭で思うだけで満足せず、きちんと行動して満足することです。頭で思って終わりにするのではなく、きちんと積極的な行動を起こしていきましょう。積極的になれば流されません。積極的に生きてこそ自分らしい生き方を実現できます。積極的になる。流されない生き方をする30の方法。その後、他人意識だから流される。当事者意識を持てば流されない。流されない生き方をするなら他人意識に注意しましょう。他人意識になると人事になってしまいます。ニュースで事件が報道されていても人事として見てしまうことが多いもの。あらあら、かわいそうにと思うものの、でも自分には関係ないねと思ってしまう。 確かに自分には関係ないことでしょう。突き放した考え方をする自分がいるかもしれません。周りのトラブルに無関心で生きている人も多いのではないでしょうか。しかし、流されない生き方をするなら、ここに着目です。他人意識になると、人ごと、と思ってしまいます。感受性が低下して、見ているだけの状態になります。真剣に物事を考えなくなり、学べることがあっても、学べなくなる。浅い考えが生まれるようになり、いざという時、流されやすくなります。当事者意識を持てば、流されない。流されない生き方のために大切なのは、当事者意識、です。当事者意識とは、自分がその事柄の関係者だという自覚のことを言います。頭の中でイメージして、自分が当事者であることを意識してみてください。たっぷり想像力を働かせましょう。頭の体操のつもりでも構いません。関係者でなくても、相手を自分と見立てて考えることならできるはずです。当事者意識になれば、思慮深くなります。真面目に物事を考えることができるようになります。自分だったらどう感じるだろうか。どうするだろうか。自然と身が引き締まり、具体的な見方や考え方ができるようになります。当事者は自分のためになる。ニュースは当事者意識を持ちながら接してみてください。メディアで報道されるニュースだけでなく、身近な人のトラブルも同様です。当事者意識を持つことで追体験ができるようになります。思考が洗練され、見る目が変わってきます。ここがおかしいね、と違和感に気づけるでしょう。自分も気をつけよう、と注意喚起が促されるでしょう。些細なニュースでも真剣に受け止めることができるようになります。当事者意識を持てば、あらゆるニュースが知恵に変わる。結局のところ、当事者意識は自分のためです。自分に関係ないことでも、当事者意識を持てば自分との関係性が生まれます。ニュースから知恵や教訓が得られ、生活改善や自己成長に役立ちます。ゆくゆくは賢い生き方にもつながります。あらゆるニュースが知恵に変わります。自分に関係のあるニュースと関係のないニュースがあるのではありません。あらゆるニュースは自分に関係しているのです。他人意識ではなく、当事者意識を持つ。流されない生き方をする30の方法。その6。ぼんやりした考えだから流される。はっきりした考えを持っていれば流されない。ぼんやりした考えはよくありません。ぼんやりした考えは散らかった部屋と同じです。整理整頓されておらず、どこに何があるかわかりません。ごちゃごちゃしていてストレスがたまります。ぼんやりした考えを持っていませんか？曖昧な言葉、抽象的な表現が増えます。良いような、悪いような。好きなような、嫌いなような。やりたいような、やりたくないような。自分でもよくわからない。まあまあです。かもなく、不可もなく。どうなんでしょうね。どうとも言えません。こうした表現に心当たりがあれば、要注意です。ぼんやりした言い方をされると、相手も返事に困ります。コミュニケーションが行き詰まります。ぼんやりした考えはないも同然。好きな食べ物を聞かれたとき、自分でもよくわからないという言い方では話が盛り上がりません。意見を求められたとき、どうなんでしょうねという曖昧な答え方では相手を困らせるでしょう。志望動機を聞かれたとき、なんとなくやりたい仕事だからと答えては意欲がないと判断され、不採用が確定です。ぼんやりした考えはないも同然です。相手から自分の考えを持っていないねと判断されるでしょう。ぼんやりした考えを持っていると見た目も悪くなります。考えていることは自然と表に現れます。覇気が失われ、冴えない顔つきになり、態度も弱々しくなります。自分の考えを正確に表現できないと、相手もどう接していいかわからないでしょう。はっきりしない考え方は、きちんと意思表示ができないばかりか、相手にも失礼です。ぼんやりした考えを持っていると、トラブルも増えます。誤解を招いたり、不本意な事態を招いたりして、苦労の絶えない日々になるでしょう。薄弱な考えでは、相手につけ込まれます。カモにできる相手を見つけた、と詐欺師のターゲットにされるでしょう。ぼんやりした考えは、悪いことはあってもいいことがありません。はっきりした考えを持てば流されない。はっきりした答えを持ちましょう。意見を問われたときは言葉を濁さず、きちんと自分の考えを述べるようにします。私は〇〇だと思います。〇〇と考えています。人の言葉ではなく自分の言葉で述べましょう。少し話が冗長になってもいいので、きちんと自分の言葉で述べることが大切です。自分の言葉で述べるからこそ説得力が生まれます。具体的であればあるほど、あなたはこう考えているのですね、と相手に伝わります。相手からは、この人はきちんと自分を持っているね、と思われ、あなたのことを理解されるようになります。賛否を問われた時もはっきり答えましょう。賛成なら賛成、ときちんと答え、反対なら反対、ときちんと答えます。正しいか間違っているか気にせず、正直に自分の考えを表明するだけです。その根拠もはっきり、詳しく説明します。好きな食べ物を聞かれた時、固有名詞ではっきり答えましょう。志望動機を聞かれた時、具体的な理由を述べましょう。 どうしてもわからないときは正直にわかりませんと答えることです。わからないことがあるのは仕方ありません。正直に答えれば相手は詳しく説明してくれるでしょう。ぼんやりした考えは避け、はっきりした考えを持つ。流されない生き方をする30の方法。その7。流れは作ってもらうものと思うから流される。流れは自分で作るものと思えば流されない。自分の人生にはいろいろな流れがあります。勉強の流れ、仕事の流れ、デートの流れ、トレーニングの流れ。人に流れを作ってもらえば楽でしょう。この流れでやってくださいと言われたらその通りに従うだけです。流れを考えるとはいえ思案が必要です。人に流れを作ってもらえば考える必要がなくなって楽です。だからといって流れは作ってもらうものという考え方はよくありません。決定権を委ねることになるからです。決定権を委ねることは操り人形になること。人生では決定権が重要です。流れは作ってもらうものという考え方になると決定権が相手に移ります。決断や選択を人に委ねるのは要注意です。依存心が芽生え、自分の意思でアクションを起こすことがなくなります。受け身になるため自主性が育ちません。心も弱々しくなり、なかなかやる気も出ません。人任せが多くなり、指示がないと動けなくなる。言われたことしかできない人になる危険もあります。人からコントロールされてしまい、操り人形になってしまいます。決定権を委ねることは、操り人形になることを意味するのです。人に作ってもらった流れなので、微調整ができない。人に作ってもらった流れは、自分に合っているとは限りません。むしろ、合っていない方が多いでしょう。あくまで人が勝手に作った流れですから、実行者の好みや適性が考慮されていないことが多い。なんだかしっくりこないという悩みが生まれ、それがストレスになります。順番、方法、スピードに違和感に苦しみます。違和感を我慢することが増え、ストレスが積み重なります。流れは自分で作るものと思えば流されない。流れに対する考え方を変えましょう。流れは作ってもらうものと考えるのではありません。流れは自分で作るものと考えるのです。自分の人生ですから、自分の流れは自分で作るのが基本です。自分で流れを作るのは怖い、恥ずかしいと思うかもしれませんが、勇気を出してください。自己流でいいのです。自分で流れを作る姿勢になれば強い心が育ちます。自主性が育ち、自己責任の意識が生まれます。自主性と自己責任は流されないで生きていく上で不可欠な要素です。自分が人生の舵を取ると考えれば人には流されません。意欲的になってパワーと勢いが生まれます。前向きな気持ちになってやる気が出てワクワクするでしょう。苦しいことがあっても前向きな気持ちがあれば苦でなくなります。自分で作った流れには誇りや愛着も生まれる。自分で作った流れには自分らしさが反映されます。こうしよう。こうしたい。自分の好みや適性が反映されるので取り組みやすい。自分らしさが感じられれば誇りや愛着も生まれます。もちろん自分が作った感覚が湧くことでマネジメントの意識も生まれます。自分がハンドルを握っている感覚は緊張感を生むため真剣な気持ちになれます。自分が流れを作ればいいことずくめ。自主性、自己責任、マネジメント能力といった意識が高まることで周りに流されなくなります。自分が流れを作れば影響を受ける側ではなく影響を与える側になれる。自分が台風の目になったつもりで流れを生み出していきましょう。周りに引っ張られるのではありません。自分が周りを引っ張っていきましょう。自分が流れを作れば影響を受ける側ではなく影響を与える側になれます。流れは作ってもらうものではなく流れは自分で作るものと考える。流されない生き方をする30の方法。その8。協調性を意識しているから流される。共感性を意識すれば流されない。協調性を意識すると流されやすくなります。私たちは学校で協調性の大切さを教えられてきました。場を乱してはいけません。周りのみんなに合わせて行動しましょう。お互いに譲り合ってみんなと仲良くしましょう。そう教わってきた人も多いのではないでしょうか。通知表の協調性の欄に問題があれば親から注意を受けていたでしょう。目立つことを控え、周知と同調することを良しとされてきました。もちろん協調性が必要な場面もありますが、常に協調性が正しいとは限りません。協調性は大切ですが、流されない生き方をする上では要注意です。協調性を意識すると自分を押し殺すことが増える。協調性を意識すると自分を押し殺すことが増えます。自己主張に抵抗が生まれます。主張したいことがあっても場を乱すのではないかという恐れが生まれ、正直な自分を出せなくなります。周りの意見や考え方に合わせることが増えるでしょう。我慢することが増えてストレスも溜まります。 ご機嫌取りに忙しくなり、相手に迎合することが増えてしまいます。目立たない行動を心がけることになるため、新しいチャレンジに取り組みにくくなります。協調性を意識すればするほど、同調意識が高まって流されやすくなります。私たちが生きる社会では、協調性が有効な場面もあり、意義があるのも事実です。だからといって、協調性に固執しないことです。協調性も大切ですが、もっと大切なことがあります。それが共感性です。協調性と共感性の違いとは、協調性と共感性を混同しないことです。どちらも調和を意識するという点は同じですが、本質は似て非なるものです。協調性と共感性の違いとは何か。協調性は自分らしさを捨ててまで相手に同調すること。共感性は自分らしさを保ちながら相手に寄り添うこと。協調性に自主性、主体性はありませんが、共感性には自主性、主体性があります。この違いを理解すれば、あなたの視野が広がります。共感性を養って、心のコミュニケーションを実現する。流されない生き方をするなら、協調性より共感性です。共感性を養って、心のコミュニケーションを実現しましょう。相手とのコミュニケーションでは、まず共感です。相手が楽しんでいるときは、同じ状況をイメージして、自分も同じように楽しみを感じましょう。相手が悲しんでいるときは、相槌を打ちながら話を聞いて、相手の悲しみを理解していきましょう。相手が悩み事を抱えて苦しんでいるときは、当事者になったつもりで複雑な気持ちの理解に努めましょう。解決策を提示できなくてもいいのです。話を聞くだけで十分です。苦しいね、悲しいね、大変だよね、という共感の一言で相手は救われるでしょう。共感性を意識すれば、おのずと優しい一言が浮かんできます。これが相手の心に寄り添う、ということです。共感性を意識すると、心の通った人間関係を築いていける。共感されると誰でも嬉しく感じるもの。相手の気持ちを理解することは思いやりの表現です。相手は気持ちを分かってくれたと感動してくれるでしょう。共感は主体性が保たれているので流されることはありません。共感性を意識すると心のコミュニケーションが実現されます。心の通った人間関係を築いていけるのです。協調性より共感性を意識する。流されない生き方をする30の方法。その9。感情的な人になると流される。理性的な人になれば流されない。流されやすい人には感情的という特徴があります。怒りっぽい。すぐ泣きやすい。興奮しやすい。イライラしやすい。気分の浮き沈みが激しい。心当たりがあれば要注意です。感情的な人は感情のコントロールが苦手です。ちょっとしたことですぐ感情が乱れます。気持ちの変化に敏感なのはいいのですが、その感情を抑制できないのはよくありません。すぐ感情的になると冷静が失われ自制心が効かなくなります。判断力や思考力が低下して感情に任せた安易な行動を起こしやすくなる。感情的になると全体像を把握したり物事を客観視できなくなったりします。いつも何かトラブルに見舞われることになり生きにくく感じることが増えるでしょう。感情の起伏が激しい人は特に注意が必要です。理性的な人になれば流されない。流されない生き方をするなら目指すは理性的な人です。理性とは本能や感情に支配されず論理的に行動する能力のことを言います。理性的な人になれば感情のコントロールが上手くなります。常に筋道の通った考え方ができるようになります。おかしいことにはおかしいと気づけ流されることがなくなります。人間は感情を持つ生き物です。だからこそ感情をコントロールすることが不可欠です。普段から感情を抑えるトレーニングに取り組もう。理性を司っているのは脳の前頭葉という部分です。おでこの少し奥まったところに位置しています。前頭葉は別名脳の最高司令部とも呼ばれ人間たらしめている部分です。前頭葉の機能が高まればそれだけ感情抑制の力も強くなります。普段から感情を抑えるトレーニングをすることで前頭葉が鍛えられ感情のコントロールが上手くなります。感情を抑えると言っても無感情の人間になるということではありません。感情に支配されるのではなく感情を支配するということです。感情を支配することを感情のコントロール能力が高まると言います。理性的な人になることで感情に流されることなく行動できるようになります。理性は人間たらしめる最も本質的な要素。理性を大切にしてください。人が他の哺乳類と違うのは理性があるかどうかです。私たち人は他の哺乳類動物とは違い、理性が大きく発達しています。理性がないと野生の猿のようになります。子供たちが野生の猿のようにキーキー騒ぐことがあるのは前頭葉が未発達の状態だからです。人間らしくありたいなら理性を大切にしてください。理性があるからこそ人間らしくいられます。理性は人間たらしめる最も本質的な要素です。感情的になりかけたらまず深呼吸。 感情を抑えるトレーニングをしましょう。今、ちょっと感情的になりかけているな。そんな時は、まず深呼吸をしましょう。深く呼吸をすることで新鮮な酸素が脳に行き渡ります。失いかけていた理性を取り戻せるでしょう。深呼吸をする前後では見かけは同じであっても内側にある理性の力は高まっているはずです。感情が爆発しそうでギリギリの時、深呼吸をしても間に合わない場合もあるでしょう。いわば爆発寸前という状況です。感情が爆発しそうでギリギリの時は潔く一旦その場から離れましょう。しばらく時間を置くのが賢明です。時間は感情を鎮める万能薬です。どれだけ激しい興奮も時間を置けば落ち着きます。理性を取り戻せば流されることなく冷静に行動できます。感情的な人にはならない、理性的な人になる。流されない生き方をする30の方法。その10、ポリシーがないから流される。ポリシーを持てば流されない。生きていく上で自分が大切にしている方針、それはポリシーです。ポリシーがないと方向性が定まりません。目指す方向や守るべき原則が定まらないと地面から足が浮いたような状態になり、不安定な生き方になります。他人の言動や行動に左右されることも増えます。周りからの影響を受けたとき、まあいいかと安易に流されやすくなるでしょう。外部からの圧力に負け雰囲気に流されてしまうのです。ポリシーがないとパワーや勢いが生まれず行動力が弱くなります。ポリシーを持って生きる。流されない生き方をする上でポリシーは欠かせません。ポリシーイコール流されない力です。ポリシーを持って生きてください。自分が大切にしたい方針であれば何でも構いません。人に優しく接する、嘘はつかない、遅刻をしない、選挙の投票は必ず行く、お金の貸し借りはしない、親友の誕生日はきちんと祝う、仕事の納期に遅れない、夜9時以降の飲食はしない、タバコは吸わない、引き受けた仕事はどんなことでも責任感を持って取り組む。ポリシーを持てば周りからの圧力を受けても流されません。邪魔が入ったり悪口を言われたりなどのプレッシャーを受けても屈することなく突き通せます。相手からどうしてと質問されても私のポリシーだからですとはっきり言い返せます。やる気が出なかったり元気がなかったりすることもあるでしょう。個人的な事情があってもポリシーを守る気持ちが働いて自分に鞭を打って動けます。ポリシーを持てば力強いアクションを起こせます。行動指針や方向性がはっきりするため自分の進むべき道が見え、やる気が出てきます。ポリシーに従ってその方針に従って力強く進んでいけます。ポリシーはないよりあった方がいいものです。夢や目標があるならなおさらポリシーを持って取り掛かってください。ポリシーを持ちしっかり貫くことで底力を発揮できます。ポリシーを変えることもあっていい。一度決めたポリシーはできるだけ変更がないようにしてください。コロコロ変えてはポリシーの意味がありません。ポリシーとは自分との約束です。自分との約束を破っては自分を信用できなくなります。自分との約束はしっかり果たすことです。ただし例外もあります。思わぬ壁にぶつかってポリシーを変えたい時もあるでしょう。あるいは価値観の変化によってポリシーを変えたくなることもあるはずです。ポリシーを変えることもあっていいのです。ポリシーはなるべく守りたいものであって何が何でも守り通すものではありません。むやみに固執すると臨機応変ができない頑固者になってしまいます。人生をスムーズにするどころか逆に支障をきたしてしまいます。人生では想定外が発生するものです。時には臨機応変な対応が必要になることもあります。仕方ない事情があれば今回は例外ということもあって構いません。コロコロポリシーを変えるのはよくありませんが、合理的な理由があればポリシーを変えることも可能です。特に完璧主義者はポリシーのこだわりすぎる傾向があるため要注意です。完璧主義を突き通したいなら解釈を変えてください。ポリシーは自分との約束ですが、約束の中身を変えるという解釈にすれば都合がつきます。完璧主義を保ちつつポリシー変更を受け入れられるでしょう。ポリシーを持つ。一度決めたポリシーはよほどのことがない限り貫く。流されない生き方をする30の方法。その11、スピリチュアルの世界を生きているから流される。リアルの世界を生きていれば流されない。あなたは今どんな世界を生きていますか？スピリチュアルの世界を信じ込みその世界を生きているなら要注意です。もちろんスピリチュアルが悪いわけではありません。霊、魂、あの世など超自然的な存在を信じることで生きるパワーをもらえることがあるでしょう。見えないものの力を信じることで勇気づけられたり元気づけられたりすることがあるもの。しかしいくらパワーをもらえるとはいえ深入りには要注意です。スピリチュアルを楽しむことはあってもその世界にどっぷり入り込むのはよくありません。信じ込む状況になると周りが見えなくなります。スピリチュアルの世界を生きていると流されやすくなります。利益どころか不利益をもたらすことになるでしょう。 スピリチュアルの世界はハマり方を間違えると大変。スピリチュアルにどっぷりハマると現実がおろそかになります。霊、魂、あの世を真面目に信じ込むことになります。スピリチュアルの世界は非科学的であり、根拠がはっきりしません。雲のようにつかみどころがありません。スピリチュアルの世界は雲のようにつかみどころがないからこそハマり方を間違えると大変です。深入りして完全に入り込むと現実との区別がつきにくくなります。一旦スピリチュアルの世界にはまってしまうと思い込みが発生して認知に歪みが生じます。普通に考えて嘘とわかることでも正常に判断ができなくなり信じてしまうようになります。絶対正しいという思い込みが発生するとそれしか見えなくなります。無意味な言動が増えて貴重な時間やお金を消耗して現実がおろそかになります。スピリチュアルの世界に入り込むと分別を欠いた言動が増えます。こうしなさい、ああしなさいと相手の言いなりになって信じてしまいます。相手の言葉に踊らされ振り回され流されます。これではもはやマインドコントロールの状態です。周りからの忠告も耳に入らない。スピリチュアルの世界を生きているとどんどん非現実的な世界に進んでしまいます。ありもしないことをあると答えるようになり、できもしないことをできると答えるようになります。おかしな言動が目立ち始め、周りに迷惑をかけることが増えます。あなたは変わった、あなたはおかしい、洗脳されたような状態になり、周りからの忠告も耳に入らなくなります。友人関係や恋人関係に支障をきたすことも少なくありません。スピリチュアルの世界にハマっている人は絶好のかも。相手の言葉に流されるだけで終わればまだいい方です。時には不利益をかぶることも少なくありません。スピリチュアルの世界にはまると悪い話に騙されやすくなります。悪徳占い師からマインドコントロールされお金を騙し取られるでしょう。詐欺師の言葉を信じてしまい高額商品を買わされることになるでしょう。悪い宗教に引っかかって仕事を失ったり家族に迷惑をかけたりして痛い目に遭うでしょう。気づけば深刻な状況に発展している可能性もゼロではありません。悪い人から見るとスピリチュアルの世界にはまっている人は絶好のかもです。私たちは現実を生きている。スピリチュアルの世界を生きるのではありません。リアルの世界を生きましょう。私たちは現実を生きています。現実を生きているのですから、仕事も恋愛も人間関係もリアルのことに目を向けることが重要です。リアルに目を向けるから現実的な思考ができます。具体的な目標を決めたり、実現可能な計画を立てたりなど筋の通った生き方ができます。せちからい世の中であってもスピリチュアルの世界に逃げ込まないこと。リアルの世界は生きづらくてせちからい世の中かもしれません。ストレスまみれだったり、思うようにいかないことがあったりすることもあるでしょう。だからといってリアルから目をそらさないことです。スピリチュアルの世界に逃げ込まないことです。逃げたところで何の解決にもなりません。スピリチュアルの世界は楽しむ程度にしておくのが賢明です。見えないものを信じることも大切ですが、私たちはリアルの世界を生きています。リアルの世界を生きているのですから、リアルを最重視するのが正解です。リアルの世界を生きていていれば流されることはない。現実を真正面から受け止めましょう。まず現実を見てリアルを重視してください。リアルを重視すれば理性と自制心が促され、考え方や行動がしっかりします。悪い話があっても断れます。不自然なことがあればそれはおかしいよねと主張できます。リアルの世界を生きていれば流されることはありません。スピリチュアルの世界ではなくリアルの世界を生きる。流されない生き方をする30の方法。その12、集団でいるから流される。個人でいれば流されない。流されない生き方をするなら集団に注意しましょう。もちろん集団を否定するわけではありません。学校の遠足や旅行の団体ツアーでは集団行動が求められます。グループで行動しなければいけないときは周りに迷惑をかけないように振る舞うことが必要です。また私たちの社会では集団で構成されています。家庭には家族の集団があり、学校には学校の集団があり、会社には会社の集団があります。それぞれの集団に属することで自分が守られたり協力が得られたりします。役割を通じて自分のアイデンティティが保たれます。集団になれば心強いもの。一人では寂しいから人といたい、みんなと行動した方が心強いという人もいるでしょう。みんないれば怖くない。みんなといると充実感が増す。寂しさが半減して楽しさが倍増するでしょう。集団には集団の良さがあるのも事実です。民主主義においても集団を構成すれば大きな力を発揮できます。しかし、いつも集団ばかりではよくありません。集団の中にいると、同調圧力と集団心理の影響を受けるからです。同調圧力と集団心理。集団でいると、同調圧力が生まれます。周りに迷惑をかけてはいけない。周りと同じでなければいけない。周りと調子を合わせなければいけない。 心理的なプレッシャーがかかって周りと同じように自分を調整してしまいます。集団で動くとその方向に流されがちです。集団が右に行けば自分も右に行くしかありません。頭で流されないと意識できていても人の数が多いと振り切るのが難しい。右に行きたくなくても大きな力の前では逆らえません。自分の考えを曲げることが多くなる。集団の中にいると〇〇するべき、〇〇しないべきという風潮に流されやすくなります。不本意な選択や行動をしなければいけなくなることが増えます。集団の中にいると同調圧力によって周りに合わせた行動が増えることになるでしょう。集団でいると集団心理に惑わされます。自分ではノーだと思っていても周りのみんながイエスと答えるとそれが正しいように感じてきます。認知の歪みが生じて正しい判断、冷静な決断が妨げられます。全額の判断が難しくなり真実が見えにくくなります。結果として本来の自分を見失ったり自分らしくない生き方になったりします。集団の中にいると同調圧力と集団心理の作用によって流されやすくなります。これは仕方ありません。良くも悪くもこれが集団の特徴です。集団に深入りはしないことです。集団にはプラス面もありますが、いつも誰かとつるんでばかりいるといつかしっぺ返しを食らうでしょう。ではどうすればいいのか。そこで大切になるのが個人です。個人で行動すれば流されない。個人で行動しましょう。集団から飛び出し一人で動いてみてください。孤高の一匹狼になるのです。個人になると同調圧力から解放され自由が手に入ります。人に合わせたり周りに気遣ったりする必要がなくなって楽です。行きたいところに行けます。自分のペースで歩けます。立ち止まりたいところで立ち止まれます。映画館、美術館、博物館、レストラン、コンサート、旅行、それぞれ一人で楽しむと一層深く味わえるはずです。集団心理に惑わされることもありません。個人になれば孤独の時間が生まれます。孤独の時間は自分と向き合う時間です。本音は小さな声でささやかれます。自分の内側に集中して心の声に耳を傾けることで自分の本当の考えや感情に気づけます。集団心理に惑わされることなく自分らしい人生を送れるのです。個人で行動すれば判断力と意思決定力が鍛えられる。寂しく感じることもありますが最初だけです。慣れてしまえば集団より個人の方が楽に感じるでしょう。大きな自由が手に入るので歩みたい方向に向けて思い通りの環境が整っていくのです。個人で行動するとリスクや責任を負うことになりますが、その緊張感によって判断力と意思決定力が鍛えられます。それらが流されない力に変わっていきます。集団から抜け出しましょう。孤独を愛しましょう。思い通りの人生を歩みたければ必要がない限り個人で行動するのが得策です。集団でいることも大切ですが、個人でいることはもっと大切です。個人行動に慣れた頃には流されない人に生まれ変わっているはずです。集団行動には注意する。孤独を愛し個人で行動する。流されない生き方をする30の方法。その13。心の支えがないから流される。心の支えがあれば流されない。流されない生き方に欠かせないことがあります。それは心の支えです。あなたには心の支えがありますか？心の支えがないのは基礎のない家のようなものです。土台が安定せずグラグラします。地震や台風で外から圧力を受けたときずれたり傾いたりします。基礎は床下にあるため目立たず地味な存在ですが、耐久性と安定性には不可欠な存在です。これは人も同じです。心の支えがないと外部からの影響を受けやすくなります。精神が安定せずグラグラします。耐久力がなくなりストレスやトラブルに弱くなります。いつも不安を抱えることになり出る元気も出なくなり暗い表情になってしまいます。心の支えがないと仕事にも支障が出ます。心が不安定になっていると気力や精神力が出ません。集中しにくい、根気が出にくい、モチベーションが上がりにくいなど思うように頑張れない状況が増えるでしょう。心の支えがないとちょっとしたトラブルで気持ちが折れます。ああもうダメだを諦めやすくなる。心が安定していないので落ち込みからの立ち直りも遅くなります。心の支えがあれば流されない。心の支えを作りましょう。心の支えは安定の役目を果たします。大切な人と信頼関係が結ばれるとおのずと心の支えになります。家は丈夫な基礎があるから床が安定するように、人も心の支えがあるから精神が安定します。辛いことや苦しいことがあっても心の支えがあれば乗り越えられます。ストレスの雨が降ろうとプレッシャーの風が吹こうと流されることなく自分を強く保てます。心の支えの基本は人間関係。心の支えの基本は人間関係です。親子関係、兄弟関係、友人関係、恋人関係、師弟関係。抵抗を感じる人間関係もあるかもしれませんが、心の支えを考える上で人間関係は無視できません。 新しい人間関係を作ることも大切ですが、まず今の人間関係を大切にすることから取り組んでください。人間関係の充実は心の支えの強化につながります。情と絆で結ばれた人間関係はかけがえのない財産です。心の支えは人間関係だけではない。心の支えと聞いてまず思い浮かべるのは人間関係でしょう。もちろんリアルの人間関係も心の支えの一つですが、その限りではありません。憧れの存在でもいいのです。例えばサッカー、アイドル、スポーツ選手です。面識がなくても構いません。自分にとって憧れの存在でありリスペクトが伴っているなら OK です。リアルの人物である必要もありません。映画や小説に登場する人物でも OK です。漫画やアニメのキャラクターでも構いません。憧れの存在ですから一方的でいいのです。こちらから敬愛の念を抱けば心の支えになります。心の支えは多ければ多いほどいい。心の支えは一つだけと考える人もいるかもしれません。ここに先入観があります。心の支えはいくつあってもいい。二つや三つあってもそれ以上あっても構いません。心の支えがたくさんあると浮気のように感じるかもしれませんが、考えすぎです。心の支えはあくまで自分ことです。心の支えがたくさんあっても浮気になることはないので安心してください。心の支えが多くなると複数方向から支えることになり、より心の強化と安定につながります。心の支えを作る。流されない生き方をする30の方法。その14。世の中の流れに逆らうから流される。世の中の流れに合わせれば流されない。私たちの日常には大きな流れが存在します。世の中の流れです。世の中は移りゆく雲のように刻々と形が変わっています。新しいものが登場して古いものが消えています。以前は常識だったことが今は非常識になりつつあります。以前は非常識だったことが今は常識になりつつあります。以前はニッチだったことが今は主流になりつつあります。以前は主流だったことが今はニッチになりつつあります。常識、言葉遣い、道具、サービス、交通、物流、世の中の仕組み、どれもこれも少しずつ形が変わって変化しています。これは起こるべくして起こることです。どうして？ありえない。不自然だ。と叫んだところでどうしようもありません。世の中は変化していくものです。これが世の断りであり自然の摂理です。世の中の変化は個人が太刀打ちできるものではない。世の中の流れに逆らわないことです。世の中の変化は大きな川の流れのようです。流れを止めようとすると痛い目に遭うでしょう。世の中の流れを止めようとしたところで無駄な努力です。圧倒的なパワーと全てを包み込むような雰囲気があって個人が太刀打ちできるものではありません。流れてなるものかと逆らっていると大きな抵抗を正面から受けることになってあっさり流されます。流されるだけでなく飲み込まれるでしょう。流れを止めているから流されるのです。自分が流れていけば流されない。自分が流れていけばいいのです。世の中に合わせて自分も変化していくということです。変化を感じたら無駄な抵抗はせず素直に従うのが正解です。世の中の変化に合わせて自分も流れていきましょう。はい、わかりました。この方向に進んでいくのですね。素直に変化を受け入れることです。むしろ自分からその方向に向けて変化していくくらいで構いません。川の流れに沿って泳ぐようなものです。世の中の変化という波がやってきてもその方向に泳いでいるなら流されることはありません。自分から流れていくのはあくまで自分の意思なので流されたことにはなりません。一気に変化するのは難しくても少しずつ変化するなら簡単でしょう。世の中の変化に乗っていけば少なくとも波に飲み込まれることはありません。世の中の変化に合わせて自分も変化していく。流されない生き方をする30の方法。その15。流行を追いかけるから流される。自分らしさを追いかければ流されない。流されない生き方をするなら流行に注意してください。世間の注目を集めていてブームになっていることがあるでしょう。流行の音楽、流行のファッション、流行のアイテム、世間で盛り上がりを見せているものは人間心理として気になるもの。なんだろう。気になる。試してみたい。心の声も大きくなるでしょう。流行を試して流行に乗っていると今の時代を生きている感じがあるでしょう。時代の先頭を生きている感じがあってワクワクするでしょう。もちろん興味本位で流行を試してみるのも悪くありませんが、だからといってすぐ飛びつかないことです。しつこく追いかけ回さないことです。流行には冷静になっておくのが得策です。流行は移り変わるもの。流行は流れ行くものです。そして移り変わるものです。今は熱く盛り上がっていてもしばらく経てば冷めていくでしょう。どんどん衰えていき、そうして別の流行が生まれます。流行はサイクルが早いという特徴があります。 急に人気を集めますが、しばらくすればさっと消えます。新しく生まれては消えていき、また新しく生まれては消えます。例えば、今年の流行スタイルがあります。今年ということは、来年は別の何かに変わるということです。これは食も音楽もファッションも同じことです。流行を追いかけるとお金がかかります。流行は一般的に高めの価格が設定されています。流行はサイクルが早いため、追いかけ回していると羽が生えたかのようにお金が飛んでいくでしょう。出費が多くなるため、なかなか貯金がたまりません。流行を追いかけていると自分まで見失ってしまいます。あれ、自分らしさは何だろう。自分の好きなものは何だったっけ。自分の個性がわからなくなってきた。まさしく流行に流されるという状態になります。流行と世の中の流れは似て非なるもの。流行と世の中の流れは同じではないか。流行も世間の流れの一部ではないか。確かに変化という点では同じですが、本質は異なります。流行は一過性のもの。世の中の流れは継続的なもの。例えるなら、流行は花火であり、世の中の流れは大きな川です。流行は派手な音が響いて美しく輝きますが、すぐ消えてなくなります。世の中の流れは地味なものですが、静かな様子でゆっくり確実に流れます。世の中の流れは継続的なものなので変化に合わせた方がいいですが、流行はあくまで一過性なので注意してください。自分らしさを追いかければ流されない。流されない生き方をするためには一過性の流行は追いかけません。では何を追いかければいいのか。自分らしさを追いかけましょう。自分に合った服装を追求します。自分の好きな音楽を追求します。自分に合った持ち物を追求します。自分に合ったライフスタイルを追求します。自分らしさは時代に左右されません。時代が変わって世の中が移り変わっても自分らしさは不変です。自分らしさという花を咲かせよう。自分らしさという花を咲かせましょう。自分らしさを表現することは花を咲かせることと同じです。花は伸びたい方向に茎を伸ばし、自由に青々とした葉を広げ、あるべき成長をしていきます。ありのままに成長するから美しい花を咲かせます。人も同じです。ありのままを大切にするから自分らしい個性が磨かれ、自分らしい考え方が定まります。美しい魅力を表現できます。花のように美しく咲くことができます。キーワードは自分は自分。もっと自分らしくなれるよう、自分らしい服装、自分らしい持ち物を追求していきましょう。自分らしいライフスタイルの実現も欠かせません。キーワードは自分は自分です。自分は自分という考え方を大切にすることで、人の意見や影響に流されることなく自分らしさを追求していけます。時間やお金はかかるかもしれませんが、それだけの価値はあります。自分らしさを突き詰めていけば、価値観が安定してブレない軸が出来上がります。流されることなく生きていけます。流行に挑戦するなら、興味本位に留めておくのがいい。流行に挑戦するなら、興味本位に留めておくのがいいでしょう。夢中になっても仕事や生活に支障のない程度にしておくことです。追いかけるではなく参考にするならいいのです。自分らしさを大切にしつつ、参考として流行を確認してみるという程度であれば大丈夫です。興味関心を満たすことも時には大切です。どんなものなのだろう、勉強として試してみようということなら、上手に流行と付き合えます。流行に触れることは新鮮な刺激にもなり、若々しい心を保つ上でも役立ちます。流行ではなく自分らしさを追いかける。流されない生き方をする30の方法。その16。八方美人になるから流される。一方美人になれば流されない。流されやすい人にはある特徴があります。それは八方美人です。八方美人になろうとすると、誰からも悪く思われないよう要領よく人と付き合うことになります。みんなにいい顔をして、みんなから好かれようとしています。全ての人から受け入れられ、一人も敵を作らないようにしなければいけません。八方美人は表向きは笑顔にあふれて素晴らしいことに思えるでしょう。しかし、これほど流されやすい状況もないのです。八方美人になるから流される。八方美人は誰からも悪く思われないように振る舞う必要があります。誰も傷つけず、誰も不快にすることがないようにしなければいけません。これは言うのは簡単でも、実際は難しい。相手から提案があっても、悪印象を恐れて断れなくなります。時間がなくても無理に時間を空けなければいけなくなります。無理なお願いをされても嫌われないために、しぶしぶ引き受けることが増えるでしょう。相手から悪く思われないよう何でも受け入れてしまいます。誰に対しても要領よく振る舞うことになり、相手に合わせることが増えます。言いたいことが言えなくなったり、やりたいことができなくなったりすることも増える。知らず知らずのうちに流されてしまうのです。八方美人を演じていると、振り回されることの連続になって身も心も疲れます。良かれと思って八方美人を演じていると、いつか痛い目に遭うでしょう。 振り回されない生き方をするなら八方美人は卒業です。一方、美人になれば流されない。振り回されない生き方をするなら一方、美人になりましょう。一方、美人とはその名の通り、一方だけいい人になるということです。みんなから好かれたいという願望は捨ててください。理想的で最高の目標ですが、現実的ではありません。ほとんど実現が不可能です。みんなから好かれる必要はありません。好かれたい人にだけ好かれればいいのです。一方、美人は一方だけを向いていればいいので楽です。みんなと要領よく人と付き合う必要もありません。大切な人と上手に付き合えればいいのです。関わる人数は少なくても、その人との人間関係さえ充実できれば十分です。八方美人より一方美人の方が大きな幸せを感じることができます。嫌われる覚悟が力強い生き方に変わる。一方美人でいいのです。少し自己中心的なところも出てきますが、振り回されないためには必要なこと。時には嫌われることを恐れず行動しなければいけません。私は一方美人ですと思っていればいいのです。悪印象になってもよし、残念に思われることもあってよし、嫌われることもあってよし、周りから悪く思われても気にしなければ OK です。一方、美人は最初から嫌われる覚悟ができているので力強い生き方ができます。嫌われることはありますが、その代わり振り回されることがなくなります。モテるのは八方美人より一方美人。世の中は八方美人より一方美人の方がモテるようになっています。八方美人の方がモテそうに思えますが、最初だけです。しばらく経てば、この人はみんなにいい顔をしているだけだねと見抜かれます。一方、美人は自分らしさが確立されているので魅力的に映ります。自分を持っている人は強い。きちんと自分を持っているからこそ、自分らしい魅力や個性をアピールできるようになります。もちろん嫌われる人も出てきますが、一方で好かれる人からは好かれます。癖のある個性も変わった魅力も、それを認めてくれる人が必ずいます。自分に合う人から好かれるようになり、自分に合った人間関係が構築されます。八方美人ではなく一方美人になる。流されない生き方をする30の方法。その17。虫の目で見ているから流される。鳥の目で見れば流されない。虫の目とは何か。虫の目とは低い視点で小さなものを見る視点のことを言います。小さな虫をイメージしてください。小さな虫は視点が低いため、部分的に狭い範囲しか見ることができません。虫の目イコールミクロ視点です。虫の目はミクロの世界を見るには効果的ですが、見えている範囲が部分的なので、対極感を把握できません。誤解が生じたり、見間違いが増えたりします。正しい判断ができなくなって流されやすくなります。虫の目も大切ですが、流されない生き方をするためには、もっと大切な目があります。それが鳥の目です。鳥の目を持っていれば流されない。鳥の目とは何か。対極感を把握する視点です。大空を高く飛んでいる鳥をイメージしてください。空を飛んでいる鳥は視点が高いため、一目で全体を見下ろせます。鳥の目イコールマクロ視点です。対所高所から見ることで対極感を把握できます。鳥の目になると視点が高くなってマクロ視点になり、全体的な状況把握が容易になります。虫の目と鳥の目とでは別々の景色が見える。虫の目と鳥の目は同じ目であっても別物です。虫の目と鳥の目とでは別々の景色が見えます。虫の目で見えていたことが鳥の目で見るとまた違ったものが見えてくることがあるでしょう。地面を這う小さな虫が見える光景と空を舞う鳥が見える光景は全く異なります。虫の目だけでなく鳥の目も持つことで違和感に気づきやすくなります。私たちはまず虫の目で部分的に物事を見る傾向があります。もちろん虫の目も大切ですが、部分的に見るだけでは視野も狭くなり、見落とし、見間違いが起こります。鳥の目も大切にしてください。視野を広げ、視点を上げ、全体を把握しましょう。人生は迷路です。迷路は高いところから見下ろせば、このルートを通ればゴールができるねとすぐわかります。対極感を把握することで本当の姿や正しい道がわかるようになります。虫の目、鳥の目の両方で見ることが大切。虫の目だけでもいけません。鳥の目だけでもいけません。大切なことは両方の視点です。流されない生き方をするためには、物事を正しく把握する必要があります。物事を正しく把握するにはミクロとマクロの両方の視点が欠かせません。流されない生き方をするなら、虫の目だけでなく鳥の目も身につけましょう。部分を見るミクロ視点と全体を見るマクロ視点の両方を身につければ把握力が高まります。不自然な点があればすぐ気づけるため、流されることがなくなります。虫の目ミクロ視点、鳥の目マクロ視点の両方を身につける。流されない生き方をする30の方法。その18。依存型人間だから流される。自立型人間になれば流されない。 依存には注意してください。依存型人間は他のものに寄りかかり頼っているため流されやすくなります。もちろん頼ることはあっていいのです。むしろ頼ることは欠かせません。私たちは一人だけで生きていけない存在です。誰でも最初は未熟から始まります。未熟なうちは誰かを頼るのが普通です。子供のうちは家事力といい経済力といい親に頼らざるを得ません。辛いことがあっても友人がいてくれることで精神的に支えられることがあるでしょう。しかし頼ることはあっても依存はよくありません。べったり寄りかかる状態になってスムーズな成長を妨げるからです。頼るのはいいが依存は良くない。親に依存する。友人に依存する。恋人に依存する。会社に依存する。国に依存する。依存していると相手にべったり寄りかかる状態になります。依存型人間になっていると依存相手がいないと自分を保てません。依存が強ければ強いほど相手の動向に応じて自分の生き方も影響します。相手の思うままに流されることになるでしょう。自由どころか不自由です。相手の事情に応じて自分の人生が左右されることになり、流される生き方になります。何らかの事情で依存相手がいなくなったとき、生きていけなくなります。依存からの脱却。流されない生き方をするために必要なのは依存からの脱却です。依存型人間を卒業して自立型人間に生まれ変わってください。他への従属から離れます。自立には大きく3種類あります。1. 経済的な自立。2. 精神的な自立。3. 社会的な自立。どれか一つが大切ではなく、すべての自立が大切です。ある程度の成長段階に達すれば、自分から依存を断ち切ってください。自分だけの力で行動して生活できるようにします。できるだけ人の助けを借りないでやりくりできるようになってください。自立に最も効果的なのは一人暮らし。相手から突き放されて独り立ちするのではありません。独り立ちはできるだけ自分から申し出ましょう。依存を卒業する。これからは自分の力で歩んでいく。勇気を出して新しいステージに踏み出すのです。自立に最も効果的なのは一人暮らしです。実家暮らしをしている人も多いでしょう。実家暮らしは節約もできて住み慣れていて快適ですが、その環境に甘えないことです。実家暮らしをしているとどうしても親に依存してしまいます。こんな時こそ一人暮らしが有効です。一人暮らしは経済的、精神的、社会的の3つの自立を同時に実現する最良の手段です。一人暮らしは自活が必要になって大きな苦労が伴います。お金がかかったり、自分で家事を賄ったりする必要が出ますが、これほど自立に効果的なことはありません。自分で苦労する分だけ成長できます。今までいかに親に依存していたのか痛感できるでしょう。寂しい思いを乗り越えることで精神的にも鍛えられるはずです。友人関係も恋人関係も自立した者同士として付き合うのが理想。友人や恋人がいてもべったり依存しないことです。ベタベタくっつくような関係はよくありません。友人も恋人も他人と割り切って考えることです。冷たいようですが、これが現実です。厳密に言えば自分以外は他人です。突き放すわけではありませんが、ある程度の距離感は必要です。自分の問題はまず自分で解決することを基本とします。どうしても難しい時だけ頼るようにすれば程よい距離感を保てるでしょう。そうすれば親しい関係を保ちつつ自立した関係を築けます。友人関係も恋人関係も自立した者同士として付き合うのが理想です。対等な関係だからこそ居心地が良く、また会いたいと思います。二人三脚は歩幅が合っていなければいけません。自立した者同士だからこそ理想的な二人三脚を実現できます。依存対象は人だけとは限らない。依存対象は人だけとは限りません。会社、国への依存にも注意しましょう。会社が何とかしてくれる、国が何とかしてくれるという考えでは自立が養われません。私たちは社員として会社に属していて、国民として国に属しています。会社や国に属していて、従属関係もあるため、依存の脱却にも限界がありますが、限られた中でできることがあるはずです。100% の自立は難しくても、依存割合を減らすことならできるはずです。会社への依存も減らしていきましょう。在職中にキャリアや実績を積み重ねておけば、個人としての力が鍛えられます。転職をしたくなった時、キャリアと実績は強力な武器となり、転職活動がスムーズに進むでしょう。きちんと仕事の技術を習得していれば、会社が倒産することになっても食べていけるでしょう。国に依存するのではなく、自立した国民となることが求められます。年金、子育て、医療、介護、住宅。公的支援が減ったり、打ち切られたりしてもやっていけるよう、今から自立準備を進めておくことです。自立型人間に生まれ変われば、流されることはない。自立型人間に生まれ変わりましょう。いきなり自立する必要はありません。 できるところから少しずつ自立していけばいい。自立型人間に生まれ変われば、自分の意思や裁量で動けるようになるため、流されることはなくなります。依存型人間から自立型人間に生まれ変わる。完全な自立が難しい場合は、依存割合を少しでも減らしていく。流されない生き方をする30の方法。その19。抽象的な言葉遣いだから流される。具体的な言葉遣いになれば流されない。流されない生き方では、抽象的な言葉遣いに注意してください。抽象的な言葉や表現を使っていませんか？抽象的な言葉遣いが口癖になっている人もいるでしょう。少し。ちょっと。ぼちぼち。まあまあ。それなりに。言葉遣いは意味の範囲が広くて言いやすいものです。遠回りに表現するのが好きという人もいるでしょう。わかりにくい言い方の方が知性的に聞こえると考え、わざとそうしている人もいるかもしれません。もちろん、好みがあるのは結構ですが、普段のコミュニケーションでは抽象的な言葉遣いに注意することです。多用しているとはっきり意味を伝えられません。主体性がないと判断され、流される原因になります。抽象的な言葉遣いは誤解を招くもと。少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか、という言い方をする人がいます。少々というのは人によって異なります。1分かもしれません。10分かもしれません。曖昧な表現をすると相手を困惑させるでしょう。行きたい旅行先を聞かれたとき、芸術的なところという答え方では相手を困らせるでしょう。芸術的なところは世界中に存在しています。芸術的といっても、建物、美術、大自然など様々あります。仕事を依頼されたとき、時間があるときにやります、という言い方はよくありません。仕事がいつ完了するのか予想できません。忙しくて時間がないときはいつまでも取りかからないことを意味します。聞き方によっては仕事を嫌がっているように聞こえるでしょう。相手から仕事をやりたくないのだな、と不本意な誤解を招くことになりかねません。抽象的な言葉遣いは誤解を招くもとです。きちんと相手に伝わりません。自分の考えを持っていても持っていないと誤解されるでしょう。相手は何を言いたいのかわからないと困惑するでしょう。曖昧な言葉遣いをしているとコミュニケーションが抽象的になります。わかりにくい、回りくどい、鬱陶しいと思われることもあります。相手からつけ込まれ流されやすくなります。具体的な言葉遣いになれば流されない。流されない生き方を具体的な言葉遣いを心がけましょう。具体的であればあるほどいい。具体的な言葉遣いをすることで意味がはっきり伝わります。自分の意思を明確に表現できます。具体的に答える方がやる気、積極性も伝わります。相手に話しかけるとき、少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか、と抽象的な話し方はしません。ご相談があるのですが、5分ほどよろしいでしょうか、と具体的に伝えましょう。行きたい旅行先を伝えるとき、文化的なところ、と抽象的には答えます。イタリアに行きたい、あるいはイタリア、フィレンツェに行きたい、と具体的に答えましょう。仕事を依頼されたとき、時間があるときにやります、という抽象的な言い方は避けます。今すぐ取り掛かります。明日15時までに終わらせます。今週中に完了させます。と具体的な答え方の方が喜ばれます。具体的に伝えることではっきり意味が伝わります。相手からなるほどそういうことなのだねとすぐ納得してもらえるでしょう。コミュニケーションがスムーズになり流されることもなくなります。抽象的な言葉遣いは避け、具体的な言葉遣いを心がける。流されない生き方をする30の方法。その20。自分を責める癖があるから流される。自分を褒める癖があれば流されない。自分を責める癖は良くない癖です。小さなミスや間違いをしたときすぐ自分を責める人がいます。自分が情けない。自分はバカだな。自分はダメ人間で恥ずかしい。きちんと反省しているように思えますが違います。人間は不完全な生き物です。不完全な生き物ですからミスや失敗をするのは当然のこと。自分を責める癖があると、ちょっとしたミスをするたびに自分を攻撃することになります。どんどん自己肯定感が下がっていき、自分のことが嫌いになってしまいます。ただ、でさえ落ち込んでいるところをさらに落ち込ませてしまいます。過度の自責は自分に対する虐待行為。ますます自分に自信がなくなってしまい、人の言うことを信じたくなります。自分の価値が低下していくと、自分より人の考えることの方が正しく感じてしまいます。その結果、ちょっとしたことでも流されやすくなる。人から利用されたり、騙されやすくなったりして危険な状態です。自分を褒める癖があれば流されない。自分を褒める癖をつけましょう。自分を褒める癖は不自然に思うかもしれませんが、誤解です。努力の一部始終を知っているのは自分ですから、自分で自分を褒めるのは普通のことです。一仕事を終えたら自分を褒めましょう。よくできました。よく努力したね、自分。偉いぞ、自分。無事に完了できたことを褒め、喜びましょう。 大きな仕事はもちろん小さな雑用も褒めていきたい。やるべきことをやっただけで達成です。小さなことができたなら小さく褒めればいいだけです。自分を褒めていくと心の中でガッツポーズができます。自己肯定感が高まっていき自分を好きになれます。心の中でよしと思うだけでもいい。心の中でよしと思うだけでも構いません。よしは良いということです。グッドの意味であり、自己肯定感を促す言葉です。自分の行いを前向きに認め、高く評価したことになるので、自分を褒めたことになります。満足感や達成感が倍増して、大きな喜びにつながります。自分を褒める習慣があれば、自己肯定感が高まります。うまくいかなくても、自分を責めないことです。自分を褒める上で、守っておきたい大切なルールがあります。うまくいかなくても、自分を責めない、です。うまくいった時自分を褒めるなら、うまくいかない時は自分を責めるべきに思えるでしょう。ここがポイントです。うまくいかなくても自分を責めません。過ちを憎むことはあっても自分は憎みません。あくまで悪いのは過ちであり、自分は悪くありません。うまくいかない時は原因を探って反省するだけです。ここが悪かったね。こういう対策を立てればいいね。次からこうすればいいね。きちんと反省をしてしっかり改善ができればさっと前を向きましょう。ミスの出来事はさっと忘れるくらいで構いません。そうすればプラス面に注意が向きます。日々達成感を味わうことができ元気が出てきます。心が安定して流されなくなります。周りからの圧力があってもピシャリと突っぱねることができます。自分を責めない癖があればやめる。自分を褒める癖をつけ自己肯定感を高めていく。流されない生き方をする30の方法。その21。成長が止まっているから流される。成長が続いていれば流されない。流されない生き方をするためには成長が大切です。成長が止まっていると忘却が進んで頭の中に空白が増えます。どんどん頭が固くなり融通が効かなくなります。どんどん世間の事情に疎くなり世の中から取り残されてしまいます。成長が止まると知識も古くなる一方、知識が古くなると時代感覚や社会感覚がずれてきて快適に生きていくことが難しくなります。あらゆることにネガティブな意識が働くようになります。成長が止まれば現状維持ではなく衰退になる。成長が止まれば現状維持になると思われます。ところが実際は違います。成長が止まった先にあるのは現状維持ではなく衰退です。体の筋肉は使わないと衰えるように、頭の脳も使わないと衰えます。せっかく覚えた知識も使わないと忘れます。せっかく身につけた能力も使わないと失われます。せっかく鍛えた精神力も使わないと弱まります。知力、能力、精神力も放っておけば筋力と同じように衰えます。結果として流されやすくなるのです。成長に対して貪欲になろう。成長を続けていきましょう。成長につながることなら何でも構いません。本を読んで新しい知識を吸収する。さまざまな映画を見て視野を広げていく。新しいことに挑戦して経験量を増やしていく。日々のニュースに目を通し世の中の今を把握していく。新しいスキルを身につけ自分の可能性を高めていく。さまざまな一流作品に触れ感性を磨き教養を身につけていく。あえて困難に立ち向かいメンタルを鍛えていく。成長に対して貪欲になることです。新しい世界に飛び込んで視野を広げていきましょう。古い知識に新しい知識が上書きされます。前を向き一歩でも1ミリでもいいので前に進んでいくことです。成長がある限り衰退はありません。成長していれば自分のグレードアップを実感できるので年齢を重ねることが怖くなくなります。1ミリでも前に進めば立派な成長。急いで成長する必要はありません。少しずつでいいのです。一歩でもいい、1ミリでもいい、1ミリでも前に進めば立派な成長です。未知の領域に飛び込んで新鮮な刺激に触れていきましょう。新しいことに挑戦して知らないことを学んでいきましょう。冒険者になったつもりになればチャレンジすることがビクビクからワクワクに変わります。自然と成長できるとっておきの方法とは。自然と成長できるとっておきの方法をご紹介します。とても簡単でシンプルな方法です。好きなことをすればいいのです。人は好きなことをすると自然と成長できるようになっています。ワクワクする気持ちのままに進んでいくだけでいい。好きなことは最初から好奇心と探求心があるのでニコニコ笑顔で楽しみながら取り組めます。好きなことは集中力を発揮できるので成長も早い。好きなことはもっと楽しみたいという気持ちがあります。自然と奥を深めたくなるので自発的な学習姿勢が生まれます。難しいことにぶつかっても好奇心と探求心の底力によって乗り越えていけます。好きなことをしているだけでぐいぐい成長していけるのですから、これほど素晴らしいことはありません。 年齢を重ねても成長は可能。成長が続いていれば時代遅れになることはありません。心も大きくなります。自分の可能性を広げていけます。成長しようと思えば視線も前を向き、自然と前のめりの姿勢になります。年齢を重ねても成長は可能です。脳は体の中で最も老化の遅い部分です。成長によって若々しい脳を保っていれば年齢に関係なくずっと青春を送れます。成長に重点を置いて生きていくことであなたには素晴らしい未来が待っているのです。成長を止めない。何事もチャレンジと思って成長に対して貪欲になる。流されない生き方をする30の方法。その22。夢も目標もないから流される。なりたい自分、叶えたい目標があれば流されない。大切なことは夢も目標もあるかどうかです。夢も目標もないと目指す方向がわかりません。いわば人生のゴールがない状態です。人は目指すものがないと気持ちが緩みます。エネルギーはあってもそのエネルギーをどこに向けていいかわかりません。目指すものがないとどこに向かっていけばいいのかわからず途方に暮れてしまいます。自分の現在地がわからず人生の迷子になります。目指すものがないと影響を受けやすい体質になる。人生とは大海原です。果てしない海が広がっています。夢も目標もないと人生という大海原の中を漠然と漂うことになります。波の影響を受けるがままに流されてしまうでしょう。こうありたい、これを叶えたいという気持ちがないのは危険な状態です。積極的に取り組む姿勢がなくなって人から言われるままに行動することが増えるでしょう。こうした方がいいよ、それはやめた方がいいよと従うだけになります。自分で考えることがなくなり分別を欠いた行動が増えるでしょう。夢も目標もないと自発性が失われ流されやすくなります。いつの間にか影響を受けやすい体質になってしまうのです。ではどうすればいいのか。そこで大切なのがなりたい自分、叶えたい目標です。なりたい自分と叶えたい目標。なりたい自分をイメージしましょう。叶えたい目標を作りましょう。大切なことは目指すものを持つということです。人生は大海原です。あなたは自分という船を操縦する船長です。目指すものができることでどこに向けて進めばいいかわかるようになります。あちらへ進め、こちらに向かおうと船長らしく指示を出せ、舵を切れます。目指すものができることで目がキラキラ輝き始めます。自分は今何をなすべきかわかります。なりたい自分、叶えたい目標があれば未来に向かう推進力が生まれます。自然と正しい道や必要な答えが見えてきて導かれるように進んでいけます。なりたい自分をイメージしよう。なりたい自分をイメージしましょう。理想の自分をすればいいのです。笑顔で人付き合いを楽しんでいる自分、理想のパートナーと出会えている自分、自分らしいファッションで身を包んでいる自分、シェイクアップが成功して理想の体型を手に入れている自分、自分らしい生き方を実現している自分。なりたい自分のイメージが頭に浮かべば自然とその方向に吸い寄せられてきます。叶えたい目標を作ろう。叶えたい目標を作りましょう。海外旅行に行くこと、フルマラソンを完走すること、国家試験に合格して憧れの仕事に就くこと、転職で年収アップを実現すること、自分の家を手に入れること、豪華客船で世界一周をすること、叶えたい目標は未来の希望となります。よし、叶えるぞ。叶えたい思いが強ければ強いほどパワーが出てきて心も強くなります。なりたい自分、叶えたい目標は人生をかけたミッション。なりたい自分、叶えたい目標は人生をかけたミッションです。実現には時間も労力もかかりますが、だからこそ挑戦する価値があります。目指すものは生きがいに変わります。生きがいを持つことは未来に希望を持つことになるため、人生のクオリティを高めます。生きる力が強くなり、周りから流されなくなるのです。なりたい自分、叶えたい目標をイメージして夢の実現に向けて突き進む。流されない生き方をする30の方法。その23。干渉してくる人といるから流される。距離を置けば流されない。流されない生き方をするために特別注意したい人物がいます。干渉してくる人です。干渉してくる人は自分に従わせようと強く働きかけてきます。当事者でもないのに口出しをしてきてストレスを与えてきます。流されない生き方をするためにはまず自分を強く持つことが大切です。しっかり自分を持つことで周りからの影響に打ち勝てます。これがいい、こうしたいときちんと意思表示をすることで自分の道を歩んでいけます。しかし身近に干渉してくる人がいれば要注意です。相手の影響に打ち勝つことが難しくなります。ずけずけ人の土俵に踏み込んでくるからです。干渉してくる人を振り切るにも限界がある。干渉してくる人はずけずけ人の土俵に踏み込んできます。 こうした方がいいよ。こうしなさい。こちらの事情はお構いなしです。自分の都合に従わせようとあれこれ口うるさく言ってきます。相手は親切のつもりですが、こちらとしては迷惑でしかありません。干渉してくる人は干渉することが癖になっています。いくら流されないように意識していても、干渉してくる人が身近にいれば振り切るにも限界があります。相手の圧力に負けることが増えるでしょう。目上や年上の人であればなおさらです。上下関係があると断りづらくなり、干渉による影響をダイレクトに受けるでしょう。コミュニケーションのスキルを磨いて上手に付き合うこともできますが、毎日毎回では大変です。相手からの干渉の波に飲み込まれ流されることになります。ではどうするか。干渉してくる人と距離を置くことです。距離を置けば流されない。干渉してくる人とは距離を置きましょう。物理的にも精神的にも距離を置きます。相手が友人であろうと先輩であろうと誰であろうと関係ありません。干渉してくる時点で非常識であり迷惑千番です。距離を置けば相手と接触することがなくなります。相手からの干渉から解放されます。もしネットや SNS でつながっているならブロックや受信拒否をします。人間関係が壊れそうですが、そもそも干渉してくる人との関係は長続きしません。関係を切りたい人とは早めに切っておくのが正解です。人間関係の整理ができて身の回りがすっきりします。距離を置きたくても仕事の都合で難しい状況もあるでしょう。できる範囲で心がけてみてください。挨拶だけはきちんとしておきます。要件がある時だけ必要最低限の接触で済ませるようにすれば問題ありません。過干渉の親なら家から出る。過干渉してくる親がいるとします。相談しても改善が見られないならいっそのこと家を出て行けばいいのです。大きな決断ですが、自立には確実にプラスです。家から出れば親との接触がなくなって自由が手に入ります。遅かれ早かれ人は自立しなければいけないのですから、前向きに考えてください。一人暮らしでもシェアハウスでもいいので、とにかく家を出ることです。家から出ることが自立心を養う第一歩です。もちろん親の説得や金銭的な課題もありますが、そういう選択肢を頭に入れておくだけでも損はないでしょう。出て行かないでとしつこく引き止める親なら冷たいようですが、なおさら出て行った方がいい。親の方こそ自立心がありません。人生の主役は自分なのですから、他人にコントロールされることではありません。この親離れだけでなく親の子離れも実現できて、お互いのためになります。過干渉してくる人とは距離を置く。流されない生き方をする30の方法。その24。トラブルが起こった時、大変だと慌てるから流される。なんとかなると笑っていれば流されない。流されない力を高めるポイントの一つ。それはトラブルが起こった時の考え方です。トラブルが起こった時、大変だと思っていませんか？率直な心の声かもしれませんが要注意です。大変だは焦りを助長させる考え方です。不安と緊張が増していき、大きなストレスがかかります。心拍数が上がって呼吸も荒くなるでしょう。心や視野が狭くなって冷静な思考ができなくなり、スムーズな対処が難しくなります。一時的に心が弱くなり、流れに押されたり雰囲気に飲み込まれたりします。トラブルが起こった時、大変だと思うから流されるのです。なんとかなると笑っていればいい。トラブルが起こった時、大変だと慌てるのではありません。なんとかなると笑いましょう。ヘラヘラ軽々しく思うかもしれませんが誤解です。なんとかなると笑っていれば自然と心が落ち着きます。大変だは焦りを促しますが、なんとかなるは落ち着きを取り戻します。なんとかなるよ、あはは。ニコニコ笑っていれば笑いの作用によって暗い気持ちを吹き飛ばしてくれます。だんだん心が落ち着いてきて余裕が出てきます。そして暗い闇の中にかすかな光が見えてくるでしょう。落ち着きを取り戻せばトラブルは半分解決したのも同然です。冷静な思考になれば理解力や判断力が高まります。こうすればいいとやるべきことが見えてきます。なんとかなると笑っていると本当になんとかなるのです。なんとかなると笑っていてもダメな時、なんとかなると笑っていてもダメな時もあるでしょう。何でもなんとかなるとは限りません。もしどうにもならなければその時はその時です。最悪の事態になっても死ぬわけではないでしょう。死ぬ以外は経験になるのですから、実技の授業と思えばいいことです。死ぬことさえなければ人生は何度でもやり直せます。トラブルが起こった時は大変だと焦るのではなく、なんとかなると笑う。流されない生き方をする30の方法。その25。失敗体験しかないから流される。成功体験を積み重ねていけば流されない。流されない生き方をするためには、成功体験と失敗体験のバランスが重要です。失敗をしたくない。失敗体験はゼロにしたい。失敗なんて大嫌い。 そう思っているなら要注意です。人生は失敗を避けて通れません。挑戦の数が多いと同時に失敗体験も増えるのが普通です。初めて取り組むことは手順や方法が分からずコツもつかめていないのでうまくいかないことが多いでしょう。失敗体験はあってもいいのです。むしろ失敗体験は欠かせません。失敗は成長に欠かせないものだからです。失敗を通して学ぶことがあるでしょう。失敗による気づきは成功の種。失敗のおかげで反省点や改善点が見つかり自分を高めていけます。では何に注意するのかというと失敗体験ばかりという状況です。成功体験が少なく失敗体験が多くなると心の中である悪魔が暴れ始めます。自己否定感という名の悪魔なのです。自己否定感が強いから流される。成功体験が少なく失敗経験が多くなると気持ちが落ちていく一方です。するとある時自己否定感が芽生えてきます。何をやってもダメ。どうせ次も失敗する。頑張るだけ無駄。どんどん自信が失われ否定的な考え方になります。無意識のうちに自分で自分を攻撃するようになる。これはよくありません。自己否定感による悪影響を受けています。何に対しても消極的になってしまい弱々しい生き方になります。自分に自信が持てなくなると自分の考えにも自信が持てなくなります。そうすると安易に人を頼る傾向が強くなります。自分に自信がないから人の言うことを聞こう。自分の判断より人の判断の方が正しいだろう。自分が決断するより人に決断してもらう方がいい。自己否定感という悪魔が暴れ出すと依存的な態度に発展します。流されやすい状況を引き寄せてしまうのです。自己肯定感が強ければ流されない。成功体験を積み上げていきましょう。失敗体験はあっていいのです。失敗体験があってもそれをはるかに上回る成功体験を積み上げていけばいい。山のように成功体験を積み上げていきましょう。失敗体験の傷は圧倒的な成功体験で癒やしていきましょう。コツコツ成功体験を積み上げていくことで自信の芽が芽生えてきます。私はやればできる人間だ。私は価値のある人間だ。成功体験を積み重ねていくことでぐいぐい自己肯定感が高まります。失敗体験を飲み込んでしまうほどの圧倒的な成功体験があれば自分に自信がついて自分の価値を実感できます。確固たる自信によって自己決定力が強化されます。揺るぎない自分が確立され流されなくなります。成功体験は小さなことでいい。成功体験とはいえ大きなことである必要はありません。小さなことでいいのです。小さなことでも劣気とした成功体験です。最初は簡単なことから始めます。成長に応じて少しずつ難易度を上げていけばスムーズにステップアップができるでしょう。成功体験が積み上がるにつれて自信がついてきます。その自信が強さに変わります。成功体験を積み重ねていけば流されないのです。失敗体験だけでなく成功体験を積み上げて自己肯定感を高めていく。流されない生き方をする30の方法。その26。心身が病んでいるから流される。心身が元気であれば流されない。心身が病んでいる時には注意してください。流されやすいタイミングです。誰でも病むことがあるもの。怪我や病気で体が不調の時もあるでしょう。心配事や悩み事で心の元気が失われ鬱っぽくなっている時もあるでしょう。心身が病んでいる時は笑顔になれず覇気もありません。のろのろ動きも遅くなり行動力も低下します。心身が病んでいる時はパワー不足の状態です。断ったり振り切ったりするにも最低限のパワーが必要です。受け入れるより否定する方がエネルギーを使います。心身が病んでいてパワーが足りないと勢いに押されて流されやすくなります。心身が病んでいる時は感情が不安定な時でもあります。藁にもすがりたい状況の時は冷静な判断ができず安易な行動を起こしやすい。普段なら信じないようなことでも信じてしまいます。うまい話に騙されたり、金銭詐欺にあったり、悪徳宗教に引っかかったりすることがあります。病んでいる時は流されやすいタイミング。次の言葉をしっかり頭に入れておいてください。病んでいる時は流されやすいタイミング。人は弱い生き物であり、病むことをゼロにするのは不可能です。病むことがあるのは仕方ありませんが、心の準備はできるでしょう。傾向を知っておくだけでも注意喚起として活かせるはずです。心身が元気であれば流されない。心身を元気にしましょう。心と体の調子を整え元気にしましょう。たっぷり睡眠をとってバランスのいい食事をして適度な運動で体を鍛えましょう。心も体もパワフルで絶好調の状態にしたい。元気でいることは流されない生き方の基本です。心も体も元気だからこそ自分を強く持てます。心身が元気なら体の内側からパワーが生まれます。外部から圧力があってもきちんと断れます。必要ありません。お断りします。やめておきます。心身が元気であれば流されません。 心と肉体の両方が元気だからこそ強く立っていられます。目指す方向に向かって進めます。邪魔があっても振り切って進めます。行く手を阻むものがあっても突き破って進めるのです。心身が病んでいるときは、まず回復が最優先。心身が病んでいるときは、まず回復が最優先です。怪我や病気をしているなら治療に専念しましょう。心が鬱っぽくなっているとき、休養や気分転換を心がけ、早く治すことに努めるのが一番です。年末や繁忙期など仕事の都合もありますが、無理は禁物です。頑張ると無理をするは違います。頑張ることはあっても無理をするのはよくありません。健康は人生の土台です。心身の調子は人生の調子につながっています。心身の調子が良くなれば人生の調子も良くなります。心身を元気にする。心身が病んでいるときは回復を最優先する。流されない生き方をする30の方法。その27。全力で走り続けているから流される。適度に休憩を入れれば流されない。流されない生き方をするなら次の状況に注意してください。精神、肉体の疲労を顧みず、休まず一心に仕事をするという状況です。一言で言えば、全力で走り続ける、です。もちろん、全力になることが悪いわけではありません。大切な試験前や試合前など、勝負どころでは目を詰めることも大切です。最大のパワーと集中力を発揮できるでしょう。大変な課題があっても、全力を出せば底力を発揮でき、うまく乗り越えられるでしょう。たとえ失敗しても、全力になっていれば、やるだけのことはやった、と思えるので、悔いが残りません。では、何が良くないのか。注意したいのは、全力で走ることではなく、全力で走り続けることです。休みなく全力で仕事を続けるにも限界がある。人はロボットではありません。休みなく全力で仕事を続けるにも限界があります。筋力的な生活ばかりでは身が持ちません。疲労とストレスがたまる一方です。次第に余裕がなくなって、肉体的にも精神的にもいっぱいいっぱいの状況になってくるでしょう。だんだん頭がぼーっとしてきて、感情も乱れてきます。思考や感情が不安定になると正常な判断をしようにも難しくなります。自分が自分でなくなってしまい、流されやすい状態になります。全力で走り続けていると、いつかどこかで燃え尽きてしまいます。全力で走っているときは、前しか見ていないため、周りを冷静に見ることができません。注意の看板があっても、見逃してしまうでしょう。軌道が逸れてきても、気づかないまま進んでしまうでしょう。流されていても、流されたことにすら気づけなくなります。時には、根を詰めることも大切ですが、落とし穴があることも知ってください。全力で走り続けることは、現実的ではありません。良かれと思って全力で走り続けていると、こんなはずではなかったという状況をもたらすでしょう。適度に休憩を入れれば流されない。適度に休憩を入れることです。集中する時間はあってもいいですが、適度に休憩を入れましょう。休憩することで心に余裕が生まれます。緊張から解放されることで本来の視野、本来の思考を取り戻せます。休憩を入れよう。短い休憩でもいい。たった10分の休憩でも違います。ひたすらぼーっとすることも素晴らしい休憩です。わずかな休憩が心身を癒して仕事の効率を高めます。こまめに休憩を入れれば注意の看板にも気づけます。軌道が逸れていれば早く気づけるので軌道修正もスムーズになるでしょう。状況が許されるなら長期の休暇を取ってバカンスに出かけるのもおすすめです。仕事を忘れる時間を作ろうではありませんか。仕事を忘れる時間を作ることでいい意味で現実逃避ができるでしょう。日常のストレスやプレッシャーから解放され素晴らしい気分転換になるでしょう。バカンスを楽しんでしっかり休養を取った後は再び仕事に打ち込めるはずです。休憩が着想につながることもある。休憩が着想につながることも少なくありません。ほっとする時間を作ることで緊張から解放されます。リラックスして緊張から解放された瞬間、頭の中で不思議な化学反応が起こり、ひらめきが生まれることがあります。一つのアイデアがダイヤモンド級の価値に匹敵することも少なくありません。仕事にブレイクスルーをもたらして飛躍につながる可能性があります。休むことも仕事の一環。休憩の時間は回復の時間であると同時に我を取り戻す時間でもあります。全力で走り続けるのではありません。適度に休憩を入れながらマイペースで走り続けましょう。休むことも仕事の一環です。休みなく続けるのではなく、適度に休憩を入れながら取り組む。流されない生き方をする30の方法。その28。秘密主義だから流される。自己開示主義になれば流されない。秘密主義になると本当の私を表現できなくなります。消そう、隠そう、ごまかそうという態度が増え、おどおどした態度になってしまいます。あなたのキャラクターが相手に伝わりにくくなります。何に怯えているの？何か不都合があるの？ と不審に思われます。不本意な誤解を招くことになるでしょう。秘密主義になっていると存在感が薄くなり、個性の発揮を妨げます。秘密主義になると相談ことを持ちかけることができなくなります。コミュニケーションは言わないと伝わりませんが、相談においても同じこと。秘密にしているままでは相談のしようがありません。相談できなければ解決も難しい。悩みを抱え続けていると次第に心も疲弊していきます。自己開示になれば流されない。流されない生き方をしたいなら自己開示を心がけましょう。自己開示をすれば開放的な気持ちになれます。自分をさらけ出すことで自分の個性を発揮できます。いきなり自己開示をするのは抵抗がある。いきなり 100% 自己開示をする必要はありません。少しずつ自己開示をしていけばいい。支障がない範囲で構いません。どんどん自己開示をしていきましょう。ざっくばらんに自分を見せていけばきちんと自分を表現できます。スムーズに自分の魅力を伝えていけます。自己開示主義になれば自分を強く持てるので流されなくなります。悩み事も公開しましょう。もちろん誰でも言いふらすわけではなく、信頼できる人に絞って公開するのが前提です。隠していても仕方ない。正直に話そうと考えましょう。勇気のいることですが、それだけの価値があります。借金があるならきちんと借金があることを公開した方が問題解決が早くなります。仕事でトラブルを抱えているならむやみに隠さず信頼できる人に連絡することです。自己開示は迅速な問題解決に直結します。自己開示になって開き直る。私は臆病者。自分をさらけ出すのが怖い。もともと臆病な人もいるのではないでしょうか。臆病な人ならなおさら自己開示をすることです。自己開示のコツは開き直りです。覚悟を決めて思い切ってえいやと開き直ってしまいましょう。怖いものはない。別に知られても構わない。本当のことなのだから仕方ない。自分をさらけ出す状態になれば臆病の心が吹き飛びます。都合のいいことも悪いこともきちんと公開することで勇気が出てきます。生まれ変わると考えてください。正反対の自分になるからこそ新しい自分に生まれ変われます。自己開示になるとポジティブ思考になる。自己開示をするとポジティブ思考にもつながります。自分を解き放すことで気持ちが外に向くからです。自然とメンタルが強化され心が強くなります。心が明るい気持ちで包まれていき、自然と積極性が高まってきます。ポジティブ思考だから自己開示をするのではありません。自己開示をするからポジティブ思考になれるのです。自己開示をすると人付き合いもスムーズになる。自己開示をすると人付き合いにもプラスに働くでしょう。秘密主義でいるより自己開示をしていく方が人間的な好感が持てます。素直だね、正直でいいね、開放的な雰囲気があるねとなり、親近感をもたらしてくれるでしょう。人を引き寄せる力になり、人付き合いがスムーズになるのです。不利益があっても一時的。もちろん自己開示がマイナスに働くこともゼロではありません。時には悪印象や低評価につながることもあるでしょう。気にしないことです。マイナスがあっても一時的です。短期的にはマイナスであっても長期的にはプラスの方が多くなります。そういう人だったのと眉を潜め去っていく人もいるかもしれませんが、そのままでいいのです。去る人がいれば残る人もいるでしょう。自分に合った人とだけ付き合えばいいのです。人間関係の整理がされて好都合です。自分に合った人間関係が構築されます。どんどん自己開示をしていくことで自分に合ったパートナーとも巡り合えるでしょう。自己開示主義は成功と幸せをもたらす。自己開示ができる人になってください。すでに秘密主義の人は今日から自己開示に切り替えましょう。名付けて自己開示主義です。自己開示主義は成功と幸せをもたらすのです。秘密主義にはならない。自己開示主義になる。流されない生き方をする30の方法。その29。アマチュア意識だから流される。プロ意識を持てば流されない。アマチュア意識にならないことです。アマチュア意識ではアメーと油断が生じます。私は素人ですから。私はまだ経験が浅いですから。ちょっと片手までやっているだけですから。アマチュア意識になっていては本気になれません。間違えても許してくれるだろう。失敗しても誰かが責任を取ってくれるだろう。アマチュアだから仕方ないよね。心に甘えが生じて生ぬるい考え方になってしまいます。惰性心が生まれ、心のどこかでサボってもいいと考えてしまう。アマチュア意識になると、アメーと油断によって人を頼ることが増えます。依存心が生じて、結果として周りに流されやすくなるのです。プロ意識を持てば流されない。プロ意識を持ちましょう。自分の仕事は種類や大小に関わらず、誇りとプライドを持って打ち込みましょう。プロ意識を持てば、ビシッと気持ちが引き締まります。 サボる考えが吹き飛び、常に全力投球で打ち込むようになります。お客様からお金をもらう限り責任を果たさなければいけません。金銭に見合うだけの結果を出さなければいけません。支払われる金額が少なくても仕事に対する姿勢は誠実であることです。依頼されたということは期待されているということです。それだけの価値があなたにあるということです。期待にはできるだけ応えていくことが大切です。プロでなくてもプロ意識を持つ。ここで大切なことがあります。プロでなくてもプロ意識を持つということです。自分はプロではない。まだプロレベルには達していない。自分はまだまだアマチュアレベル。謙遜する人もいるでしょう。プロ意識はプロになってから持てばいいと思う人もいるかもしれません。これは違うのです。確かに正式にプロとして認められるには十分な実績や高い評価が欠かせませんが、プロ意識は違います。プロ意識はあくまで意識です。意識を持つことは自由です。プロは人に決めてもらうものですが、プロ意識は自分で決めるものです。周りが何と言おうと今この瞬間からプロ意識を持つと思えばプロ意識を持てます。レベルとしてはアマチュアであってプロ意識を持つことは可能です。プロ意識を持てば本気の姿勢が生まれる。資格や免許がなくてもプロ意識を持つことです。スキルが未熟であろうと実績が不足していようとプロ意識を持って仕事に取り組んでください。心に火がつきます。ビシッと気合がいります。ふつふつ熱い気持ちが湧き上がり使命感、責任感が生まれてくるでしょう。メンタル面でプロ意識を持てば本気の姿勢が生まれます。責任を持って取り組む。細部まで丁寧に仕上げる。妥協を許さず徹底的になる。できない言い訳をするのではなくできる方法を考える。誰から言われるまでもなく自分でこうすべきだということが見えてきます。プロとしてあるべき姿や正しい方向性が見えてきます。そうした心や気持ちがぶれない軸となり流されない力へと変わるのです。たとえアマチュアであってもプロ意識を持つこと。たとえアマチュアであってもプロ意識を持つことです。スキル面ではアマチュアレベルであってもメンタル面ではプロレベルになることです。今はアマチュアでもプロ意識を持って取り組んでいれば近い将来プロになれるでしょう。プロ意識を持って取り組んでいる人がプロになれないわけがありません。レベルはアマチュアでもプロ意識を持って取り組みます。と宣言してください。少し時間はかかるかもしれませんが、高い意識を持って取り組んでいればいずれスキルや実績が追いついてきます。プロだからプロ意識を持つのではありません。プロ意識を持つからプロになるのです。プロ意識を持って仕事に取り組む。流されない生き方をする30の方法。その30。世の中に疎いから流される。世の中に詳しければ流されない。あなたは世間に疎い方ですか？それとも詳しい方ですか？世の中のことはよくわからない。遊びなら得意だけど社会のことは苦手。ニュースに興味がなく世の中の事情に弱い人もいるでしょう。もちろん知らないことがあるのは当然です。何から何まで知っている人は一人もいません。最新情報や難しいマナーとなると知らないことも多いでしょう。特に政治経済の細かい知識となるとわからないことの方が多いという状況もあるはずです。しかし誰もが知っているような基本まで知らないとなると事情は変わります。話についていけず頭の中でクエスチョンマークが点滅することになるでしょう。コミュニケーションに支障が出て流されることになるでしょう。世間に疎いと話についていくのが難しくなります。知りませんでした、初めて知りましたということが増えます。そんな話は聞いたことがないとなり支障を買うことになりかねません。興味関心の対象は人それぞれですが、だからといって世の中に無関心ではよくありません。世間に無知であることは罪と言っても過言ではない。無知であることが笑いにつながることもあるでしょう。純粋だね。無邪気でいいね。面白い人だね。バラエティ番組でバカを売りにしたタレントがもてはやされていると悪くないかも、と思うかもしれません。無邪気な様子がユーモラスで笑い話で済めばいいですが、実際はどうでしょうか。無知と無邪気は区別することです。無邪気はいいですが、無知はよくありません。無知はトラブルにつながることもあります。新手の詐欺があるとします。新手の詐欺トラブルが増えています。こうしたパターンに注意してください。いくらニュースで注意喚起が促されていても、それを知らなければ意味がありません。詐欺事件や悪徳商法に引っかかってしまい、ひどい目に遭うでしょう。テレビで注意喚起されていても、それを知らなければ無防備になります。詐欺師は相手の無知につけ込んできます。うまい話を持ち出して、言葉巧みな話術で誘導してきます。相手の言うままにうなずいたりサインをしたりしているとあっさり騙されてしまうのです。世間に疎い異性でトラブルを招くことがあるのですから軽視できません。世の中の今を知ることは社会人にとって教養の一つ。世の中に詳しくなりましょう。もちろん評論家やコメンテーターのレベルまで詳しくなる必要はありません。世の中のことを普通に知っていれば OK。 主要なニュースに目を通すだけで十分です。 世の中のことを知るにつれて見識が広がり、世の中の理解が深まります。少なくとも世間知らずの状態は避けたいところ。日々のニュースに目を通して世の中の動向を確認しましょう。世の中の今を知ることは社会人にとって教養の一つです。世の中に詳しくなると話のネタが増え、コミュニケーションの底上げにつながります。ちょっとした世間ネタがコミュニケーションに役立つのはよくあること。営業や商談の際、ちょっとした話ネタが役立って制約につながることも珍しくありません。特に詐欺事件や悪徳商法には注意の目を光らせてください。悪い話に騙されないためにも最低限の知識武装は必要です。世の中を知ることは知識欲を満たすだけでなく、身を守ることにもつながります。今を知ることは今を生きている私たちにとって社会的任務。私たちは今を生きています。今を知ることは今を生きている私たちにとって社会的任務です。税制、法改正、政治、社会問題、社会の仕組み。世の中を知らなくて困ることはあっても、知って困ることはありません。芸能ネタに首を突っ込むのは野暮ですが、社会一般を知ることは教養として役立ちます。世の中を知り、社会の動向を知っていれば物事を有利に進められるでしょう。世の中に詳しくなることが世渡り上手につながっていく。せちからい世の中だ。世の中を生きにくいと感じる人も多いでしょう。だからこそ世の中を知っておくことが重要です。悲観的なニュースもありますが、その中から得られる知恵や教訓があるでしょう。あるいは希望や可能性を見出せることがあるはずです。知っていれば防げた、知っているおかげで助かったということが少なくありません。せちからい世の中だからこそ世の中に詳しくなっておくことです。世間に詳しくなればトラブルを回避できたり、有利に進めたりできます。世の中に詳しくなることが世渡り上手につながっていくのです。日々のニュースに目を通し、世の中に詳しくなっておく。流されない生き方をする30の方法。まとめ。その1、妄想するのではなく行動する。その2、自分は人生の脇役ではなく人生の主役は自分と考える。その3、他人評価ではなく自分評価で生きる。その4、積極的になる。その5、他人意識ではなく当事者意識を持つ。その6、ぼんやりした考えは避け、はっきりした考えを持つ。その7、流れは作ってもらうものではなく流れは自分で作るものと考える。その8、協調性より共感性を意識する。その9、感情的な人にはならない、理性的な人になる。その10、ポリシーを持つ。一度決めたポリシーはよほどのことがない限り貫く。その11、スピリチュアルの世界ではなくリアルの世界を生きる。その12、集団行動には注意する。孤独を愛し個人で行動する。その13、心の支えを作る。その14、世の中の変化に合わせて自分も変化していく。その15、流行ではなく自分らしさを追いかける。その16、八方美人ではなく一方美人になる。その17、虫の目ミクロ視点、鳥の目マクロ視点の両方を身につける。その18、依存型人間から自立型人間に生まれ変わる。完全な自立が難しい場合は依存割合を少しでも減らしていく。その19、抽象的な言葉遣いは避け、具体的な言葉遣いを心がける。その20、自分を責めない癖があればやめる。自分を褒める癖をつけ、自己肯定感を高めていく。その21、成長を止めない。何事もチャレンジと思って成長に対して貪欲になる。その22、なりたい自分、叶えたい目標をイメージして夢の実現に向けて突き進む。その23、過干渉してくる人とは距離を置く。その24、トラブルが起こった時は大変だと焦るのではなく、なんとかなると笑う。その25、失敗体験だけでなく成功体験を積み上げて自己肯定感を高めていく。その26、心身を元気にする。心身が病んでいるときは回復を最優先する。その27、休みなく続けるのではなく適度に休憩を入れながら取り組む。その28、秘密主義にはならない、自己開示主義になる。その29、プロ意識を持って仕事に取り組む。その30、日々のニュースに目を通し世の中に詳しくなっておく。